小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は昔話と音楽をテーマにお送りしましたね。
昔話も音楽も耳で聞かれるものですからね、似た性質があるということなんです。それでそれを具体的にね、聞いていただいたということです。
さて、今日のテーマを教えてください。
七夕様の時期なのでね、七夕にまつわるお話を聞いてもらおうと思ってます。
たくさんありそうですけどね、
そう、日本ではね、七夕の話って言ったらまず誰でも思い浮かべるのが天人女房って僕ら呼んでるんですけどね、要するに羽衣の話ですよね、はい、だいたいこんな話なのね、あるところで男が山の中でですね、若い娘たちが水浴びしてるのを見たと。そして大体7人なんですけどね、それでそのうちの一人の脱いであった衣を奪って、で隠しておいたら、夕方になって他の娘たちはみんなその衣を見て帰っていったんだけども、衣を奪われた娘だけは帰ることができずに、で男のところへ来たと。それで男はそれを、衣を隠してしまってね、で知らないなんてもんだからしょうがなくて、その娘は衣がなければ天に帰ることができませんと言って男の妻になるんですね、それでしばらくして男の子が生まれるんですが、でその男の子がだいたい7歳ぐらいの時というのが多いんだけども、女房は長いこと探していた自分の衣を見つけてね、でそれを着るとどうしても天に帰りたくなって、で帰ってしまうんです。でその衣を見つける場所がですね、大抵は米蔵とかね、高蔵っていうふうに言うんですね。高蔵っていうのは奄美なんかにある、あの柱が高くて、で床が高床のお米を貯蔵する蔵ですけどね、それにお米の関係のところで隠してあるんですよ。でその衣を見つけると、女房はどうしても天に帰りたくなって、で男の子を大抵は置いていくんですね。これあの連れていくケースもあるんですけども、置いていくことが多いのね。それでその男の子にですね、もし自分のところに来たければわらじをたくさん集めて、でそれを肥やしに埋めて、それでそこへウリの種を、あるいは冬瓜の種をまきなさいと。それが天まで届くから、それを伝って来いって言うんですね。で父ちゃんと子供はどうしてもその母ちゃんに会いたくて、言われた通りウリを千足集めろって言われたんだけど、千足集まらなくて999足のウリを埋めて、それを肥やしにして種をまくと、ウリが育ってね、でそのウリを伝って父ちゃんとその息子が天に向かっていくんですね。で一足足りないもんだから、ウリの茎が天まで届いていなくて、天のすぐ下でゆろゆろと揺れてたって言うんですよ。それでおいって呼ぶとね、母ちゃんが来て、その二人を手を取って天へ引き上げてくれたと。天がこう床みたいに考えられてるわけですね。それで母ちゃんのお父さんという、まあこれ天の神様なんですけども、そこへ行って女房を返してくれと言うと、その自分が与える課題をちゃんと果たさなければ返してやれないと。でその課題っていうのは、まずは大きな森を、一晩のうちに森を全部刈り取れとですね。で男はそんなことできるわけないと思って諦めてると、女房が出てきて、私がやるからあんたは寝てなさいと言われて、で男は寝てるんです。そうすると寝てる間に一晩のうちに女房が森を全部切ってくれたと。それでそのお父さんのところ行って課題を果たしましたっていうと、じゃあ今度はその切った切り株を一晩のうちに全部取りなさいと言われるんですね。でそんなことできるわけないと思ってがっかりしてると、やっぱり女房が一晩のうちに全部取ってくれた。そして取りましたっていうと、今度は最後に取ったところ全部畑にしろと、で冬瓜をまけと、あるいはウリをまけと言うんですね。でそんなことできるわけないと思ってると、女房が助けてくれてまたできちゃった。それでいよいよその父ちゃんは、神様の方はですね、娘をやらなきゃなんなくなるんだけども、ウリを横に切っちゃいけないと、縦に切れというふうに言うんですね。ところが妻の方、嫁の方は縦に切っちゃいけない、横に切れと、お父さんの言うことと嫁の言うことが食い違ってるわけです。だけどもその父ちゃんはつい お父さんの方に言われたように切ってしまうんですね。それでそうすると洪水になって、ウリが洪水になるんですね。ウリから水が出て、で洪水になって流されてしまう。それで洪水の両岸に立つんですね。それで男の方が奥さんの方に向かって7日7日に会おうよって叫ぶんです、で叫んでまあ流されていくんですね大抵は、はい、すると奥さんの方はそれを7月7日に会おうよというふうに聞き間違えたと。
なるほど、1週間に1回は会いたいという気持ちだったのが、7月7日の年に1回になったんですか。
それで年に1回になっちゃった、それで男の方は剣牛という星になり、女房は食女という星になって、それ以来7月7日にだけ会うようになったんだと、こういうふうに言うわけですね。
そのウリをね、縦に、
そうそう、縦に切ってくれりゃよかったんですけどね。
そしたら天の川じゃなくて、ね、ずっと一緒に入れてくれた
りというね、
そういう意外だったんですか。
そうなんです。これとっても面白い話でね、長い話なんですけどね、実は2つの部分があって、後半からお話しますとね、後半がいわば七夕の話になりますよね、でそれはね、剣牛と食女という神話的な人物はですね、古代中国の神話に出てくる神様なんですね。で剣牛ってのはもちろん男を代表してて、でいわば農耕の代表者みたいな、で食女っていうのは旗織りをする女の代表者みたいな神様なんですね。そういう二元的な世界を示してるみたいなんです。でそれが早い時期にですね、紀元で言って3世紀4世紀ぐらいっていうから本当に早い時期ですけどね、そういう古い中国の書物では2人が恋をするんですね、それで天の神様がそれを認めてくれて結婚するんですよ。だけれども結婚して以来2人が仲良くて全然仕事をしなくなったと
ラブラブすぎて
ラブラブすぎて、それで天の神様が怒って川のね両岸に2人を分けて置いたというんですね。でその川っていうのがいわばその天の川なんですね。で両岸に置いた、で耐えられなくて食女の方がですね、綺麗に着飾ってカササギの渡してくれた橋を渡って男の方に会いに行くんです。でカササギの橋っていうのはまた素敵だと思うんだけどね、行くんですね。だけども結局は天の神様に叱られてまた間を裂かれるという、その悲恋の物語として古い中国に神話でもあり、それからいろいろ文学化されてあったようなんですね。でそれが日本へ流れてきてるわけですよ。でところが面白いのは、中国ではね、そのカササギの橋を渡っていったのは食女なんですけど、それ日本ではそれを受け入れられなかった。
どうしてなんでしょう。
男が行かなきゃいけないとそれでその渡っていくのは剣牛の方になったそうです。
そうですか今だったら女からも行きそうですけど、
ね、行きそうですけどね、で男から行ったというふうに変わったそうですけど、まあそれはあれとして、でそれが今度は前半のね部分と結びつくわけですね。そのつまり羽衣の部分とね、はい、羽衣の部分はですね、あれは世界的な文法のある話で、ヨーロッパではね白鳥処女説話と言われてるんですね。白鳥の乙女なんですね、白鳥が白い羽を脱いで女になって、でそれを男が見初めて恋をしてっていう風になるんですね、そうなるとね、分かるのはヨーロッパでチャイコスキーの有名な白鳥の湖っていうバレエがあるでしょ、あれは日本で言えば羽衣の物語なんですよね。
そうなんですね。
そういうことなんです。でヨーロッパでは白鳥、白い羽、それが中国に入って、中国では乙女が白い羽衣を脱いで水浴びしてたというふうに変わるね。でそれを男が見初めてっていうふうになる。で日本はその中国のそれを引き受けてますから、日本は羽衣なわけ、でところが日本ではそれがもういろんな浄瑠璃からいろんなものになりましたからね、とても人気がある物語だったもんだから、三保の松原に天女が舞い降りてってこうなったでしょ、すごい日本的になったわけですよ ね、見るからに日本の雰囲気、だけど実はあれは中国から来たものである。でしかも中国だけじゃなくて、さらにヨーロッパにもあると いう話なんですね。
どこがね一番最初だったんでしょうね。
それはね、あの昔話研究の世界ではとても難しい研究になっててね、まあヨーロッパの学者たちの研究ですけれども、大体は小アジアっていうかな、今の黒海と地中海の間ぐらいね、トルコとか、はい、そのあたりじゃないかという学者がいますけどね。わかんないですけどね、それはもう何千年も前の話で、イエス・キリストよりももっと前の話でしょうからね、わかんないけど。でも面白いのはそれが両の東西へ分かれて、ヨーロッパはヨーロッパで白鳥になって、で中国へ来ると羽衣になってと。だけど変わらないのは、女性が水浴びしてるところに衣を奪う男がいたというそこからね。
本当にね、なんてことをしてくれるんでしょうね。
全くそうですよね。そこはだからよっぽど人気があったんでしょうね。
うん、
で面白いことにインドネシアではですね、はい、それがとっても多いんです、その最初のモチーフが、その水浴びしてる衣を奪うモチーフっていうのがね、インドネシアすごく多いですよ。
みんな妻にしようと思ってるんです
かね。どういうんでしょうかね。だからインドネシアの人たちはあの話は自分たちの話だと思ってるでしょうね。で僕は1966年に初めてヨーロッパへ行って、ドイツの民族学研究所でね入ったわけですけども、その時に日本から来た研究者だったわけで、日本の昔話の話しろって言われたんですよ、
はい、
である回で羽衣の話を日本の話の代表的なものとして紹介したら、ヨーロッパの連中みんな笑って、それはヨーロッパの話だぜって言われちゃって、
みんな自分のオリジナルの話と思ってるんです
ね。思ってるわけですよね。僕はそれまで知らなかったもんだから本当にびっくりしたんだけど、ヨーロッパ人はヨーロッパの話だと思って、それが何だかで日本へ流れたんだろうってこういうわけです。そんなことはないです。もうはるかに古くから日本にあるわけでね、やっぱり中国から来てるんだけど、シベリアにもあるしね、アイヌの人たちにもあるしね、北海道のアイヌの人たちにもあるし、そういう非常に広い話。
そこが文献になってないから、証拠がないから、
証拠がないからね、
語り継がれてきた面白さですね。
そうです。だけど面白いですよね、そんな長い話がね、世界中のあっちこっちに広がっているっていうこと自体があるの、すごく面白い話ですよね。
ですね。
今情報の世界なんて言うけど、2000年前3000年前にはそれなりにやっぱり情報の世界があったんじゃないですかね。人の交流とかね。
うん、七夕ということで7月7日7という数字がキーワードになってましたけど、うん、7人の天女とか男の子が7歳とか、
そうそう、
これにも何か意味が
ありますか？ありますね。3と7はね、人類が非常に好んでいる数なんですよね。でラッキーセブンなんて今でも言いますけどね、セブンってのは神聖な数ね。だから3は一方では神話が出てくるのはほとんど3人で出てくるんですね。でそれはいろんな説があってね、なぜ3なのかっていうのについては、例えば父と母と子、
はい、
っていうのは3でしょ、
うん、
から太陽と月と星が3でしょ、
うんうん、
土と火と水ね、
はい、
三元素って言われてますね、みんな3なんですよね。でそこから来たんじゃないかっていう説もありますけどね。
やっぱりこう天とか宇宙とか、
そう、そういう、なんかそういうものから来てるんじゃないか。で日本は三種の神器でしょ、三なんですよ、
はい、
でキリスト教もそうなんですね、父と子と聖霊と、で三単位なんですね。三がとても大事。それで次が七ね、七ってのは大抵いい数字なんですけどね、いい数字として七っていうのが起きてくる。
七人の小人もそうですね。
そうそうです、そうです、そうですね。
今日は小沢先生に七夕にちなんだ昔話天人女房を紹介していただきました。
七夕ってのはね、元来は中国ではいわゆる農耕の儀式なんですね。で7月7日に虫干しをしたって言うんですよ。で衣類っていうのは古代の信仰では祖霊のまつわるところだと、先祖の神様たちの霊がね、そこにまつわってるの。でそれを7月7日に出して、で大事に虫干しをしたと。でそのことは多分農耕のね儀式と関係があるだろうっていうふうに言われてるんですね。だから農耕ですからね、作物の占いをするわけでしょ。今年の作物のあれはどうだろうかと、なもんで占いをし、かつそこで豊穣を願って願いを込めますね。なもんで七夕の時には今でもお願いをするでしょ。それはその古い種族の名残だそうですね。
愛し合ってる男と女は1週間に1度ぐらいは会いたいと思ってますけれども、それは男からの願いで、女は7月7日年に1回と勘違いしたというところが切ないですね。
切ないですね、全くね。
さて、この本は何かこうおすすめの本もありますか？
そうですね、僕福音館で出した日本の昔話という5冊本があるんですけど、それの第3巻に入ってるのかな。
天人女房、
はい、そうです。
ぜひじっくりと読んでいただきたいですね。
天人女房と呼びます、
はい。さて、小澤先生、来週のテーマを教えてください。
来週はですね、はい、先週聞いていただいた
昔話と音楽、
音楽、ね、はい、あれの続きでね、はい、昔話と音楽って非常に似た性質があるので、はい、大事なことは聞くことだっていうふうに僕は思うのね。
耳で聞くこと、
耳で聞こうと、はい、だから昔話も耳で聞かせてやってもらいたい。で、大人も昔話を耳で聞いた方が面白いですよということと、重ねて今度は音楽もね、はい、耳でじっくり聞くこと、それが大事だと思うし、で、子供の成長にとってもね、何かを耳でじっくり聞くってとても大事なことだと思うんですから、そのあたりのことを聞いていただきます。
はい、楽しみにしています。それでは小澤先生、どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。